にちは、任意売却の専門家杉山義明です。今回はですね、ご質問に対しての回答ではなく、トピックですね、トピック番外編ということでお届けしたいんですけれども、もうすでにご承知の方もね、いらっしゃると思いますけど、フラット35の不正融資問題というねテーマでお話をしていきたいと思います。ですね、フラット35というのはもう言うまでもなく、マイホームを買う方のための住宅ローンで、長期間金利が一定で、しかも安いという特徴のある融資制度なんですね。政府系、金融機関という位置づけなんですけれども、でこのフラット35を使って、自分が住むよという虚偽の申請をして購入した不動産を自分で住むことなく人に貸してしまう、つまり投資用の不動産として使ってしまうという、ここが問題になっているんですね。で、住むと言って買ったのに実際は貸してるじゃないかと、これは虚偽の申請をしてお金を不正融資を受けたんでしょっていうところで、今あっちこっちのマスコミで報道されているということなんですね。報道によりますとですね、東京都内の不動産業者を中心としてですね、投資用の不動産を購入した、約100人ぐらいいらっしゃるそうなんですけれども、不正融資を受けてるんじゃないかということで、この報道を見るとですね、というか、この事案を聞けばですね、この不動産会社が主導で、レクチャーをして絵を描いてですね、やっていたんじゃないかなってことがまず分かりますね。で、どうして、フラット35を使って不動産投資をするのかっていうことについてもちょっと触れたいと思うんですけれども、通常不動産投資をするときにはですね、不動産投資用の融資っていうのがあるんです。で、この不動産投資用の融資はですね、誰がどういう物件を買うかによっても変わるんですけれども、2% から 4% 5% ぐらいの間で借りてることが多いんです。で、フラット35は金利がいくらかというと、だいたい 1% ちょいちょいぐらいなんですよね。どこから経由して買う、借りるかというのも若干変わるんですけれども、1.2 とか 1.3 ぐらいの利息で借りれるんですよ。つまり不動産投資をやるということは何のためにやるか、家賃を受け取って儲けたいがためにやるわけじゃないですか。ということは、高い金利で借りるよりも安い金利で資金を調達できた方が結局は自分の利益が増えるわけです。つまり投資家の利益を増やすために低金利の融資を受けた。で、本来受けちゃいけない、融資を、書類を偽造して受けたということなんですね。この報道というか、この事件の根本的なところは、投資家が己の利益を増やすために使ってはいけない融資を使ったというのがこの本質のところですね。で、石井国交省の大臣がですね、コメントもしていますね。ゆるしく問題ですよねというようなコメントをしています。それはそういうしかないですよね。本来の目的を逸脱し投資目的に利用されていたとすれば遺憾だということを述べたと報道されていますが、まさにその通りですよね。それでフラット35なんですけれども、不動産業界ではもう有名な話なんですが、審査はですね、非常に穴があると言わざるを得ない融資制度です。実際住んでるかどうかの裏付け取らないんですよ。なるべくしてなってるなっていう気が私はします。今回はその都内にある不動産業者が発端でって書いてありますけれども、日本中あちらこちらでですね、やってる会社があっても何ら不思議ではないということですね。 で、おそらくあれ調査がこれから始まるということが書いてあるんですけれども、まあ、どういう調査をするかというと、フラット35の方からですね、まあ、融資の確認についてのみたいなお手紙がおそらくその借りてる人にたちにですね、全員に送られるんじゃないかと思いますね。で、もちろん送り先は、その物件の住所です。で、当然そこに住んでいなければ宛名不在で帰ってくるんですよね。宛名不在で帰ってくるとこの人住んでないということが分かります。そうするとじゃあ実際、連絡を取って今どこに住んでるのか、どうして住んでいないのか、いつから貸してるのかとかっていうような調査がおそらく始まると思いますね。当然政府系金融機関ですので、まあいいわいいわでこのまま終わらせないと思いますね。まあ、国の予算も入ってますし、不正融資をそのまま放置するということはまず考えられない、ということになると、まあ、さっき申し上げた通り調査が始まって、実態として住んでいないもしくはいうようなことがあればですね、一括返済が当然出てくると、まあ、一括返済が出てくるというよりは一括返済の要求を債務者、借りてる側にするということが当然予想されます。というかしないともういけないですね。で、借り入れの、契約書の中にはですね、まあ、用語違反があった場合はとかですね、虚偽の事実が発覚した場合は一括返済を求めることができるみたいな文言が入ってますので、当然これはその通り要求すると思います。で、じゃあちょっと視点を変えてフラット35から一括返済を要求された方々、その前に仮に人に貸していたとしてもですね、それが例えば転勤なんかでですね、もともと住んでたけど転勤で一時的に貸してるんですみたいな方はですね、この問題とはちょっと違いますので、この問題は最初から意図的に自分が住むと嘘をついて人に貸す用の物件を買ってしまったっていう方ですので、転勤とかっていうのはやむを得ないですからね、これは除かれます。で、話元に戻すと、フラット35から一括で返せと言われた債務者側、借りてる側ですね、基本的に応じる必要がありますと言っても、まあ、そんな数千万のお金をですね、右から左に用意できる方は少ないと思います。したがって不動産を売却してですね、その返済に充てるということが当然のことながら予想されるということですね。ただ、私が危惧するのは、売って返せる方はいいんですが、まだね、かなりの方が売ってたら返せないんじゃないかなと思っています。その理由はですね、フラット35っていうのは物件価格まで融資が受けれるんですけれども、ほとんどの不動産は買った瞬間にですね、特に新築住宅なんていうのは買った瞬間に値段が落ちます。まあ、車なんかでも新車で納車された瞬間中古車になって値段が下がるっていうのはありますでしょ。それと同じですね、ガタンと下がるんです。その下がった金額でしか売れないってことになると、残っているローンはこんだけあるわけですから、この部分を埋め合わせしないと、つまりどっかから持ってこないと売ることすらできないというのが、まあ、原則なんですね。これでかなり困る方が多いんじゃないかと思います。まあ、中には別の金融機関からフリーローンというね、使い道自由なものを借りてきて組み合わせして売却する方もいらっしゃるでしょう。それから親御さんから、もう借りてきてですね、売る方もいらっしゃるかもしれません。まあ、退職金を使って返すって方もいらっしゃるかもしれません。で、返せと言われたけど返せない、売ることもお金がなくてできないってことになると、今度はフラット35の方はこの返せない人たちに対して競売の申し立てをおそらくする、おそらくじゃないですね、まあ、するでしょうね。そうすると、まあ、競売で強制的に売却がなされるということになるわけです。 ですね。で、まあ、一定数の方が、まあ、2倍客といって、まあ、競売だと募集価格が相場の半値近いところからスタートしたりしますので、まあ、2倍客で、まあ、少しでも高く売ることによって被害を少しでも減らそうという方が一定数発生することが予想されます。で、私どもではその2倍客ですね、フラット35で購入したですね不動産の2倍客、負債を全額払わなくても売却ができて、より多くの負債を返済できるような売却をしているわけなんですけれども、まあ、この事件に伴ってですね、まあ、ご依頼というかご相談がこれからまた増えることが予想されます。それからですね、このどうも不動産業者志望の案件だと思うんですけれども、私が実際にですねフラット35で買った家を、まあ、賃貸に回していて、その賃貸は不動産会社がサブリースといってですね家賃保証していた。ところがこの家賃保証してた不動産さんが行方不明になっちゃった。それで自分も払えなくなっちゃったっていう方からご依頼を受けて調査をしたところですね、このスキーム、フラット35を使って融資を受けた、そして不動産投資に回したっていう方はですね、通常ですね家賃は返済口座に入ってきた方がお金を動かす手間がない分だけ楽なんですよね。だって A 銀行に家賃入れてで B 銀行から引き落とされるんだったら最初から B 銀行に入れてもらえばいいじゃないですか。ところがこのスキームでやってると、要は家賃が入ってきちゃうとその銀行にバレちゃうから、だからわざとこの返済控除じゃないところに家賃を振り込ませてくださいみたいなことをね、画策してやっているという話を聞きました、実際書類を見てもそういう風になってました。ですからもう完全にですね、最初から、投資目的で買わせるスキームなんでしょうね。これは私の調査によると不動産投資セミナーみたいなものを開いてですね、そこに、まあ、不動産投資に興味のある、もしくは不労所得に興味のある方を集め、将来の不安を煽り、そしてこういうスキームであれば低金利で、借りれますよというようなお膳立てをしてですね、まあ半ばこうわからないようにと言いますかね、こう言われたらこう言ってくださいみたいなレクチャーをしつつ、買わせてしまうという手段ですね。でこれ借りた方もですね、まあ、被害者といえば被害者であり加害者でといえば加害者なんですね。まあ、フラット側にすればですね、その不動産会社と投資家、まあ、投資家というかにわか投資家さんがですね、まあ、グルになってお金を、不正融資を受けたというふうにしか見られてないですね。これをなくすためにはですね、徹底した管理確認をフラット側がするということを表明すると、まあ、なくなるでしょうね。要は制度の穴をついてここまでは確認が来ないってことが周知されちゃってるので、それを悪用する不動産会社が出てきたということなんですね。フラット35の欠陥をつかれた事件ということですね。はい。で不動産投資家さんに対してはですね、やっぱり、ね、どっかでおかしいなと思ってたはずなんですね。こうやって言われたらこうやって言ってくださいとか、住むためじゃないとお金借りれませんから住むって言ってくださいねとかっていうレクチャーを受けてたはずだと思います。っていうか受けてないとボロが出ちゃって借り入れができないので、まあ、投資家さんもですね、自らの責任でお金を借りたということになります。で払えない場合はですね、もう真摯に問題を受け止めていただいて、1円でも多くのお金が返せるように、被害が少なくなるようにですね、施策をするということが求められると思います。決してやっちゃいけないのはですね、 この状態に及んでですね、なんか隠し事をしたりとかですね言うと嘘が嘘を呼んでしまいますので、絶対にやめていただいた方がよろしいかと思います。もしこのフラット35を使ってですね不動産投資をして失敗というか調査が入って一括返済を求められたというようなことがありましたらですね、私どもで問題解決のサポートをしています。どうぞご相談してみてください。今回はこれで以上です。また次回お会いしましょう。失礼します。
任意売却の無料相談をご希望の方はフリーダイヤル0120-961-529 までお電話ください。覚え方はフリーダイヤル黒囲碁福です。毎日24時まで受け付けております。またご質問は公式サイトからも受け付けております。ホームページは https://e-lifestage.info です。e-lifestage.info となります。お気軽にご相談ください。